はい。じゃあ、それでは引き続きまして、プログラムの方を進めさせていただきます。ホットトピックス20周年を振り返るということで、JPOPF 運営チームの、谷崎さんの方から発表いただきます。谷崎さん、よろしくお願いします。
はい。お、画面見えてますでしょうか？
はい、大丈夫です。
大丈夫ですか？はい。それでは始めさせていただきます。お、これいいかな？はい。インターネット番号資源ホットトピックス20周年を振り返るということで、JPOPFST の、谷崎が発表します。はい。毎回ですね、JPOPM では、ホットトピックスということで、インターネットの話題のうちに、なんか番号資源とかポリシーに関わるもの、なんかいろんな話題を取り上げて、で、講演っていうよりも、なんかもう私一人でくっちゃべってるような、なんか緩い感じで進めてるんですが、今回は、JPOPM の20年とその諸々を振り返るような内容で作ってみました。で、JNIC とか JPNIC とか、まあ、古い話ですね。そのあたりの歴史については、ここでは、取り扱いません。まあ、そのあたりはですね、JPNIC さんのウェブページの中に非常に良いヒストリーというウェブがあるので、ウェブページがあるので、そこをご参照いただければと。で、ポイントは、ちょっと違った切り口で、まあ、基本的に私、こうだと思ってますみたいな、なんかそんな話をしたいと思ってますと。と、あと、当時の資料に基づいて発表しますが、ちょっと間違ってたらごめんなさいと。まあ、生き字引みたいな方たちいらっしゃるので、コメントをですね、ぜひいただければと思いますと。はい。というわけでですね、JPOPM 多分こうだったんじゃないだろうか、リモート劇場、激動の歴史20年を振り返るということで、本当はねえねえ、前村とかってやりたかったんですけど、タニーさんに叱られるとかでね、やりたかったんですけど、まあ、ちょっとそこまで仕込めなかったので、まあ、ちょっと、そこまではいけないんですけど、まあ、ちょっとこんな感じで進めたいと思います。はい。というわけで、おっとっとっとっとっと。お、どっか画面が消えてった。少々お待ちください。おっと、はい。というわけで、まあ、始まりの時代ですね。20世紀末。インターネットがこう徐々に広まり始めた頃って、まあもう当然皆さんご存知だと思うんですけども、最初は本当何もなかったんですね。で、1996年の2月5日に IP ユーザーズメーリングリストが運用開始というところなんですが、まあ当然だからその当時には、JPOPF、まあなり、フォーラムなり、メーリングリストなり、まあ、今こうやって、私が発表している JPOPM という場も何もありませんでしたと。スライドの右の方にはですね、1996年に何があったかっていうのを、さっきの、JPNIC さんのウェブページにある、タイムラインのところで、ちょっと面白そうなのだけ引きずり出してきたんですけど、まあ、シックスボーンがあったりとか、まあ、Yahoo のサービスの開始とか、ビッグローブが始まったよとか、国内高専高接続が自由化。NSPIXP2、懐かしいですね。あと、OCN の開始。多分、この頃が、なんだろう、インターネットがこう爆発的に広まる、うおっていうところなんでしょうけど、まあ、そんなところで、第19回 JPNIC 運営委員会の、議事録の中に、懐かしいですね。FTP サーバー、FTPNICADJP ってまだ動いてたんだっていうのを、これで初めて、今更ながら気がついたんですけど、まあ、IP ユーザーズメーリングリストを作り、広く議論をしていきますとか、公開ミーティングを、まあ、この96年の3月15日頃に開く予定があるというようなことが書かれています。まあ、手探りでコミュニティを作り始めた頃なのかなと思います。で、ミーティングが、ついに開催されます。96年の3月15日に IP ユーザーズオープンミーティングとして開催されました。で、まあ、IP ユーザーズメーリングリストをフォローするような形というか、IP ユーザーズありきで、プラスアルファで意見交換みたいな、なんかそういうイメージだったんじゃないかなというふうに思います。で、やっぱこういうの面白いのは、当日使用した OHP などの資料は、www で公開します。OHP。もし若い方々がいらっしゃら ったらと思って、一応書いてますけど、テキストを含む画像を聴衆に提示するための、表示システムの一部ということで、ウィキペディアにオーバーヘッドプロジェクターという項目で載ってますので、まあ、ご覧になっていただければと思います。まあ、このあたりの話も、JB ニクニュースレターナンバー5というですね、の、に、書かれておりました。なんかメーリングリストが先にできて、その後ミーティングっていうのが、こうなんかインターネットっぽいなっていうのを、なんとなく感じました。はい。で、時代はもうちょっとなんかこう混沌としてきますと。1996年9月の27日に第2回の IP ユーザーズミーティングが開かれているんですが、これちょっと資料を探しきれなくて、1000名を超える出席者というのが、その当時の、JP ニックさんの運営委員会の議事録とかには書かれているんですが、場所がどこだったかとかいうのはちょっといまいち、調べきれてませんでした。で、また、第3回は、IP ユーザーズミーティングは、IP ミーティング96、まあ、広島、雪だったらしいですけど、その中で行われたというのがありました。JEPGIP は、常に団体として存在してないので、ウェブページがないんですが、archive.org の中に、プログラムの、かけらが残っていました。で、今は IP ミーティングは、この頃の IP ミーティングがつまり今のインターネットウィークの元の形なんだろうなというのを思ってるんですけども、IP ミーティング90から、IP ミーティング96まではこの JEPGIP が主催として行われていたようですと。で、やっぱり技術者の方のミーティングだったようですね。チュートリアルみたいなのが、まあ、このプログラムを見たらあるんですけども、右側にちょっと書いてますけども、まあ、年に1回開催で、インターネットにおけるより良いオペレーションの確立を目的とした、インターネットの運用管理に係る技術者のためのミーティングですということで、書かれていました。ちなみに JEPGIP って、まあ、ドメインももうなく、ウェブサーバー、あと文章が、FTP サーバーの中にその当時、載せられていたようで、その文章とかはちょっと発掘することができませんでした。なんかちょっともったいないなっていうのを思った次第です。で、混沌とした時代は、まあ、もうちょっと続きます。IP ユーザーズオフラインミーティングということで、なぜか1998年12月26日の IP ユーザーズミーティングは、JP ニックさんの IP ユーザーズのところのウェブページには、載ってませんでした。インターネットウィークの1998年のやつであったんですけど、水越一郎おじさんが呼びかけ人ということで、内容も、まあ、まさに IP ユーザーズミーティング的な内容で書かれているんですが、まあ、なぜか載ってないと。まあ、こんなふうにして、IP ユーザーズミーティングっていうのは行われてきたようですが、なんかこうすごい混沌としてるなというふうに、私は感じましたと。今みたいにその技術的な課題とか、まあ、運用上の課題とか、まあ、ポリシーの議論、まあ、いろんなものが同じ枠組みの中で話されていたりだとか、まあ、今更ながら見るとこう資料が残されていないとかの欠落していたりするというところがあるのかなと。まあ、手作りというか、手探りだったんだろうなっていうの、まあ、そういう時代だったんだろうなっていうのと、あと、なんて言うんでしょうね、インターネットそのものがすごい、技術的に新しいチャレンジングなことだったので、運用してる人、その研究してる人、開発してる人、ビジネスにしてる人みたいなのがこう全員同じ人みたいな、なんかそういうイメージも、あります。まあ、なんでこうすごい混沌としたイメージを受けました。はい。で、JPOPM 誕生前夜です。2000年の12月20日の IP ユーザーズミーティングで、やっとこの会合で OPM 開催の合意が得られました。まあ、OPM みたいなものを JP リンクでやった方が良さそうですねっていうのが、議事録の中に残されています。右側にはインターネットウィーク2000の、ウェブページ、これ懐かしいですよね。ソラリス8で、あと OCN の、 バナー広告、はい、アニメーション GIF のバナー広告ですね。あとネットワンシステムの、さんはまだ、古い方というか前のロゴですね。はい、こういうやつだとか、あとは、IP ユーザーズミーティング、その次はネットワールドプラスのインタロップ、これも懐かしいですね。2001の、母風として開催されていたようです。まあ、プレ開催的な位置づけだったのかなというふうに思います。はい、で、そして、JPOPM 第1回です。2001年12月の6日、JP ニックオープンポリシーミーティング、カッコ IP ユーザーズということで、インターネットウィーク2001のプログラムの中で行われています。右側の四角の中には、その時のプログラムのこれスクショですけど、上の方は、上の方じゃないや、Mborn JP とか書いてあったりとかですね。非常にこう、おっていうような中身、内容ですね。で、この JPOP の主催は、まあ、JP ニックさんが主催で、司会が、前村さん。で、ミーティングの、最初の挨拶のところで、この中で全体のコンセンサスが得られた内容については、必要に応じアジア太平洋地域のアドレスポリシーを検討する場である AP ニックミーティングで報告提案を行いますと、まあ、やっとこうコミュニティの意見を吸い上げて、まあ、それをポリシーにしていくみたいな形ができつつあるような雰囲気が感じられます。また、左側の四角の中には、第1回の JPOPM のプログラムですね、JP ニックにおける AS 番号割り当て、正式サービス化について、まあ、今にしてみるとちょっと考えられないような、まあ、最初はこうだったんだなっていう話を皮切りに、まあ、なかなかこう、おおっていうような、講演タイトルが並んでいます。で、これぐらいになると、議事録とか、プログラムから資料とかが、JP ニックさんのウェブページの中でバッチリまとまってますので、これ見て、いただけると結構面白いと思います。あと、そうですね、忘れてました。2001年何があったかということで、ちっちゃく四角で右の上の方に書いてありますけど、世の中的に言うと一番面白かったのも、スイカが始まったのが11月18日。であと、B フレッツですね、NTT 東西の B フレッツの本格適用開始っていうアナウンスがあったのが2001年の8月1日っていうところで、皆さんああと思っていただけるのではないかなと思います。はい。で、JPOPM の位置づけですけど、なんかこう少しずつ変わってきているところがあって、2001年のその12月6日の、第1回の JPOPM の議事録には、これまでの IP ユーザーズは、JP ニックサイドからの、指針紹介のみを指していたという、なかなか刺激的なことが書いてあります。から、2002年の1月15日に、これ指定事業者さん向けに行われた今後の IP アドレス管理を考える会っていうの中で、前村さんのコメントがあるんですけども、まあ、AP ニックの PM は、まあ、コンセンサス形成の場であり、まあ、メンバーでもメンバーでもなくてもポリシーの提案ができ、で、ボトムアップですよと。で、JP ニックでも同じ仕組みを、作っていきましょうということで、そういうコメントがなされています。まあ、本当、これがその本格的なコミュニティ形成とかボトムアッププロセスへの、移行の第一歩なのかなという気がします。今後の IP アドレスを考える会というのは、ここの URL にあるので、まあ、見ていただければというところではあるんですけど、このあたりってこうすごく面白くて、21世紀 の初頭には、ちょうど、IP ユーザーズミーティング、があり、第1回の、JPOPM がインターネットビークの2001であり、でその間に、複数回のIP アドレス管理指定事業者さん向けの、説明会とか、まあ、連絡会が行われているんですけど、その中で割と、かなり、詳細に、JP ニックでは今後こんな風に、ポリシーメイキングをしていきますっていうような話を、繰り返しされています。で、 今なんか我々は普通にそのボトムアップとか、コンセンサスとか、オープンな議論をしていきましょう。今日の最初の PDP の解説の中でもありましたけど、そういう話をしますが、やっぱりこういうのって、この当時はまだ一般的な考え方ではなくて、これをどういうふうに進めていくのか、なんかこういう、そういう周知にすごい苦労されていたんではないかなというふうに思います。思いますというか、思いました。このあたり、なんかその当時の方々に、お話を聞いてみたいなというところではあります。はい。で、そして、オープンポリシーフォーラムっていうか、アドレスポリシーの策定プロセスが、だんだんできていきますと。2004年の7月8日に、JPOPM6 で、アドレスポリシーの策定プロセスに関して、ポリシー提案がなされています。で、JPNIC ポリシー策定プロセスの提案についてっていうのと、それがまあ最終的にコンセンサスに至り、JPNIC における IP アドレスポリシー策定プロセスということで、2004年の11月15日に、JPNIC の文書として発行されています。中身的には、右の四角の中の図を、今とほぼ同等の内容が、同等、今とにかなり近い内容がこの時点で出来上がっているのかなと思います。まあ、コミュニティがあって、オープンポリシーフォーラムがあり、オープンポリシーフォーラムの中には、この JPOPM とか、IP ユーザーズメーリングリストがあり、それを、その当時は JPNIC ポリシーワーキンググループと呼んでいましたけども、今の JPOPFST ですね、の立場の人たちが、コーディネーションを行いつつ、JPNIC に対して実装勧告なり、APNIC へのフィードバックを行うような、今にほぼ近い形が、この当時に、出来上がっています。そして、2004年の12月1日には、JPOPM7 で、ポリシーワーキンググループが発足しています。で、これはニュースレターかな、インターネット歴史の一幕、真のボトムアップポリシーワーキンググループの発足っていうところで、伊藤康介さんが書かれてますけども、その中で、ここから JPNIC のお膳立てから脱却し、ポリシー議論の場をコミュニティ自ら立ち上げようという初の試みが始まったっていう、なんか、どっちかっていうと、こうだったんだ劇場よりも、なんか、プロジェクト X みたいな、なんかそういう感じの、勢いですけども、こういうことが書かれています。はい。で、あと、なんかいろいろ調べていってると面白いなと思うのが、提案と情報提供ですね。さっきの、ROA の話の中でも、インフォマーシャルとかプロポーザルみたいな話がありましたけども、提案、プロポーザルと、インフォマーシャル、情報提供の、こういう概念が最初に明記されたのは JPOPM の4回目ですね、2003年の、7月8日に行われたところです。で、これ見ると IP アドレスガイドの策定についてのところが、これプロポーザルとして提案として出ているようです。から、JPOPM8 回目、8から、ポリシーワーキンググループで、提案を管理するようになっています。008-01 IX、クリティカルインフラへの割り当て等に関するポリシー提案ということで、このポリシーからは、ポリシーワーキンググループ、今の JPOPFST で、管理するようになっています。で、JPOPM8 以降の提案件数って53件でした。数えてみたところ。で、実装完了しているのが27件ですね。まあ、勝率 5割前後みたいな、なんか、数えていたときに、なんかそういうことを思ったんですけど。はい。で、今までの、提案されてきた、ポリシーに関しては、この URL にまとまっています。はい。で、あと、その他ね、なんかいろいろちょっと数えてみましたと。JPOPM およびその周辺イベントは全部で57回あってて、まあ、JPOPM はまあ40回なんですけど、 AP ニックのミーティングに向けた、事前意見交換ミーティングが9回、ショーケース5回、臨時 JPOPM2 回。これは、枯渇、移転、アドレス移転の頃だと思いますが、が2回と。あと、勉強会っていうのもやってるんですね。で、あと、開催場所は、やはり東京が一番多くて49回。57回中49回が、東京で行われていて、まあ、最近は JP ニックさんの会議室で、最近というか、まあ、ここのところはあれですけども、まあ、JP ニックさんの会議室で行われることも多いというのと、あと、場所で、ボールドになって、太字になっているところはインターネットウィークの会場になっているところです。パシフィコ横浜、からアンとか秋葉プラザで、最近は、ヒューリックホール&、ヒューリックカンファレンスですかね。コンベンションホールとか。あと、JBOPM ショーケースは沖縄とか高知、新潟、石川、和歌山でやったこともありますと。で、まあ、あと、ここのとこはオンラインで3回です。あとですね、参加人数が一番多かった回っていうのがあって、JPOPM13、インターネットウィーク2007と閉催したやつです。秋葉のコンベンションホールで、まあ、152人、まあ、枯渇の話が盛り上がってて、プログラムの流れが、まあ、枯渇からの、JPOPM っていう流れが良かった、かつ無料とかいう、こう、のが良かったのかなとかいうふうに、見ていて思いました。また、JP ニックさんのウェブページに、写真が載ってたんですけど、右の写真なんかの立ち見が出るほどの会場内って書いてあるんで、すごかったんでしょうね。はい。ちょっとびっくりしました。あと、個人的に、興味深い、思い出深い出来事っていうのは、前半の、JPink の川場さんの話でもありましたけど、フーイズの正確性の向上に関するいろいろはなかなか面白かったです。すごい、詳細な解説を川場さんにしていただいたので、ちょっと省きましたけど、私多分、もう FBI の人に間近で見ることはもうこれ、もう後にも先にもこの1回しかないんじゃないかなというふうに思ってます。確かに、ね、プレゼンの一発目で活かしたアメリカンジョークを飛ばしたような気がしたんですけど、それが何だったか、ちょっと忘れたんですよね。はい。と、まあ、いろんな、コミュニティを巻き込んだり、ステークホルダーを巻き込んだという点では、これが一番なんか広範囲なんじゃないかなというような気がしますけど、まあ、こういう非常に興味深いなと思います。あと、この中でフーイズ教室っていうので、JPOPFST の中川明さんを中心に、フーイズ教室っていうのを、2回かな、3回かな、開催しました。で、これ、すごい素敵なドキュメントが出来上がってるんで、これ、ぜひ、フーイズに困ると、このドキュメントを見ていただけるのがいいかなと思います。はい。で、というわけで、家計ですが、まあ、さっとまとめると、こういう年表ができます。20世紀の後半から始まり、まあ、メーリングリストができ、ミーティングができ、議論の場が徐々に出来上がっていき、JPOPM が出来上がり、始まり、で、ボトムアップのプロセスに、まあ、徐々に移行して、今に至るのかなというところだと思います。本当に最初は何もない状態が、偉大なる先人たちの試行錯誤と努力の結果なのかなというふうに、先人たちのたゆまぬ努力に、感謝感激というところであります。まあ、つまり JPOPM20 周年っていうのは、やっぱりボトムアッププロセスの20年の歴史だったんじゃないかなと個人的には思いました。で、あと、じゃあ、まあ、20年で、あと次の20年どうなるのっていうのは、まあ、当然思うわけですけど、あれですね。これ JPOPM じゃなかった。JPOPM か。1回目のやつで、JP ニックにおける、エース番号を割り当て正式サービスについてっていうプレゼンがありました。経緯が、スライドがあって、JEPGIP で割り当てを実施していたが、まあ、制度化できず、で、どうしようもなくなりつつ、みたいな、なんかそういう感じを、雰囲気を感じるんですが、20年前ってこんなんだったのっていうのを、まあ、 その当時をの資料を見て改めて思いましたと。で、20年前これだったということは、こう20年後にやっぱり何があってもおかしくないなっていうのを、非常に強く思いました。これ私が少し、JPPM34 のこのホットトピックスのコーナーで話したやつなんですけど、ラックニックで、グローバルインターネットレジストリーを作りましょうと。明確に、ね、定義されていない単一の地域がない組織に IP アドレス、S 番号を割り当てる、仮想の RIR を作りましょうみたいな提案が、まあ、ありましたと。まあ、当然これ、その場でも、棄却されているんですけど、まあ、これなんでやろうと思ったかっていうのが、書いてあって、地球以外のところでアドレス欲しいよって言われたら、こういうのってないと困るんじゃないみたいな話が書いてあって、で、まあ、とても未来の話ですけど、まあ、この時やっぱりその口頭無形な話だとは思えないなというふうに、強く思いました。そういう意味では、この後の、当然この後の20年って我々は考えていかないといけないとは思って、考えては、考えていけな、考えないといけないと思ってるわけですけども、まあ、例えばさっきの RPKI やってなかったんだ昔みたいな、そういう話が20年後出てきたりするんじゃないかなとかいうことを、思いながらさっきのプレゼンを聞いていたりしました。はい。というわけで、私の発表は以上でございますが、何か質問がありましたらよろしくお願いします。
谷崎さん、ありがとうございました。チャットの方にもいろいろコメントをいただきました。ありがとうございます。紙の資料は JP ニックさんが保管されているということだったので。
お、マジっすか？すげえ。
OHP シートも保管されているかもしれない。はい、
すごいな
あ。その他、はい、何か、質問とかコメントとかもしございましたら、ご発言またはチャットの方でお願いします。
あ、そうですね、はい、JPOPF の資料とかも、当然何らかの形で保存し続けないといけないだろうなとは思いましたね。もしかしたら先になったらこの仕組みなくなるかもしれないし。はい、
はい、松崎さん、ありがとうございます。はい、それではよろしいでしょうか。はい、ではこのプログラムはこちらで終了させていただこうと思います。谷崎さん、どうもありがとうございました。
あ、どうもありがとうございました。